ラプンツェル、グリム、中島ことを訳。昔々、夫婦者があって、長い間子供が欲しい欲しいと言い暮らしておりましたが、やっとおかみさんの望みがかなって、神様が願いを聞いてくださいました。この夫婦のうちの後ろには小さな窓があって、そのすぐ向こうに、美しい花や野菜を一面に作ったきれいな庭が見えるが、庭の周りには高い塀が建て回されているばかりでなく、その持ち主は恐ろしい力があって世間から怖がられている一人の魔女でしたから、誰一人中へ入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めていると、ふと美しいラプンツェル、名の一種、我が国の知者にあたる、の生えそろった苗床が目につきました。おかみさんは、あんな青々した新しい菜を食べたらどんなにうまいだろうと思うと、もうそれが食べたくって食べたくってたまらないほどになりました。それからは毎日毎日菜のことばかり考えていたが、いくら欲しがってもとても食べられないと思うと、それが元で病気になって日増しに痩せて青くなってゆきます。これを見て夫はびっくりして尋ねました。お前はまあどうしたんだい？ああ、とおかみさんが答えた。うちの後ろの庭にラプンツェルが作ってあるのよ。あれを食べないと私死んじまうわ。男はおかみさんをかわいがっていたので、心の内で、祭を死なせるくらいならまあどうなってもいいや。その名を取ってきてやろうよ。と思い、世に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り、大急ぎで名を一つかみ抜いてきて、おかみさんに渡すと、おかみさんはそれでサラダをこしらえてうまそうに食べました。けれども、そのサラダの味がどうしても忘れられないほどうまかったので、翌日になると前よりも余計に食べたくなって、それを食べなくては寝られないくらいでしたから、男はもう一度取りに行かなくてはならないことになりました。そこでまた日が暮れてから取りに行きましたが、塀を降りてみると、魔法使いの女がすぐ目の前に立っていたので、男はぎょっとしてその場へ立ちすくんでしまいました。すると魔女が恐ろしい目つきでにらみつけながらこう言いました。なんだってお前は塀を乗り越えてきて、盗人のように私のラプンツェルを取っていくのだ。そんなことをすれば良いことはないぞ。ああ、どうぞ勘弁してください、と男が答えた。好き好んでいたしたわけではございません。全く切羽詰まって余儀なくいたしましたのです。家内が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして、食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのです。それを聞くと、魔女はいくらか機嫌を直してこう言いました。お前の言うのが本当なら、ここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たしてあげるよ。だがそれには、お前のおかみさんが産み落とした子供を私にくれる約束をしなくちゃいけない。子供は幸せになるよ。私が母親のように世話をしてやります。男は心配に気を取られて、言われる通りに約束してしまった。で、おかみさんがいよいよお産をすると、魔女が来て、その子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい娘になりました。娘が12歳になると、魔女はある森の中にある塔の中へ、娘を閉じ込めてしまった。その塔ははしごもなければ出口もなく、ただてっぺんに小さな窓が一つあるぎりでした。魔女が入ろうと思うときには塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。 ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。ラプンツェルは金を伸ばしたような長い美しい髪を持っていました。魔女の声が聞こえると、娘はすぐに自分の編んだ髪をほどいて窓の折れ釘へ巻きつけて、40尺も下まで垂らします。すると魔女はこの髪へ捕まって登ってくるのです。2、3年たって、ある時この国の王子がこの森の中を馬で通ってこの塔の下まで来たことがありました。すると塔の中から何とも言いようのない美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それはラプンツェルが退屈しのぎに可愛らしい声で歌っているのでした。王子は上へ登ってみたいと思って塔の入り口を探したが、いくら探しても見つからないのでそのまま帰って行きました。けれどもその時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけて行きました。ある日、王子はまた森へ行って木の後ろに立っていると、魔女が来てこう言いました。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。それを聞いてラプンツェルが編んだ髪を下へ垂らすと、魔女はそれにつかまって登って行きました。これを見た王子は心の内で、あれがはしごになって人が登って行かれるなら、俺も一つ運試しをやってみようと思って、その翌日、日が暮れかかった頃に塔の下へ行って、ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれと言うと、上から髪の毛が下がってきたので、王子は登って行きました。ラプンツェルはまだ一度も男というものを見たことがなかったので、今王子が入ってきたのを見ると、はじめは大変に驚きました。けれども王子は優しく話しかけて、一度聞いた歌が深く心に染み込んで、顔を見るまではどうしても気が休まらなかったことを話したので、ラプンツェルもやっと安心しました。それから王子が妻になってくれないかと言い出すと、娘は王子の若くて美しいのを見て心の内で、あのゴテルのおばあさんよりはこの人の方がよっぽど私を可愛がってくれそうだと思いましたので、はいと言って手を握らせました。娘はまた、私、あなたとご一緒に行きたいんだが、私にはどうして降りたらいいかわからないの。あなたがお出になるたんびに、絹紐を一本ずつ持ってきてください。ね、私それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから、馬へ乗せて連れてってちょうだい、と言いました。それからまた、魔女の来るのは大抵昼間だから、二人はいつも日が暮れてから会うことに約束を決めました。ですから魔女は少しも気がつかずにいましたが、ある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました。ねえゴテルのおばあさん、どうしてあんたの方があの若様より引き上げるのに骨が折れるんでしょうね。若様はちょいとの間に登っていらっしゃるのに、まあ、この罰当たりが、と魔女が急に高い声を立てた。なんだって?私はお前を世間から引き離しておいたつもりだったのに、お前は私を騙したんだね。こう言って、魔女はラプンツェルの美しい髪をつかんで左の手へぐるぐると巻きつけ、右の手にハサミを取って、ジョキリジョキリと切り取って、その見事な弁髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうしておいて、何の容赦もなく、この哀れな娘を砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の弁髪をしっかりと窓の折れ釘へ結わえつけておき、王子が来て、 ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ、と言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上にはかわいいラプンツェルの代わりに、魔女が意地の悪い小らしい目で睨んでいました。あっは、と魔女はあざ笑った。お前はかわいい人を連れに来たのだろうが、あのきれいな鳥はもう巣の中で歌ってはいない。あれは猫がさらってってしまったよ。今度はお前の目玉もかきむしるかもしれない。ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。こう言われたので、王子はあまりの悲しさに取りのぼせて、前後の考えもなく、塔の上から飛びました。幸いにも命には別状もなかったが、落ちた拍子にバラへ引っかかって、目をつぶしてしまいました。それからは、見えない目で森の中を探り回り、木の根や草の実を食べて、ただ亡くした妻のことを考えて、泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れなありさまで、数年の間あてもなくさまよい歩いた後、とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきました。ラプンツェルはその後男と女の双子を産んで、この砂漠の中に悲しい日を送っていたのです。王子はここまで来ると、どこからか聞いたことのある声が耳に入ったので、声のする方へ進んでいくと、ラプンツェルがすぐに王子を認めていきなり首へ抱きついて泣きました。そしてその涙が王子の目へ入ると、たちまち両方の目が開いて、前の通りよく見えるようになりました。そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが、国の人々は大変な喜びでこの二人を迎えました。その後二人は長い間、睦まじく幸福に暮らしました。それにしても、あの年寄った魔女はどうなったでしょう。それは誰も知ったものはありません。ラプンツェル、グリム、中島ことを訳。終わり。